桜島星降る夜は桜島
先生叩けるよ。はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、スカッパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら公式生放送番組さくらじの今日は第22回を迎えます。皆様と一緒にやっていきたいと思います。今日はですね、当番組の第17回に、出ていただいた上武大学教授の田中秀富先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大沙でございます先生。
いやいや本当ね、前回はね、はい、家帰って、はい、ニコ動見て、はい、傷つきました。
どういうことですか。
いや僕ね本当ね、はい、やっぱもっとちゃんとした人間にならなきゃダメだな。もう半世紀も生きてきたんでやはりこうアイドルとかアニメとか言っちゃダメだと思う。
いやいやいや
なんてね、なんてなんて素晴らしい。
もう人間変えることできません。
素晴らしい男
です。リベンジということ
で。何にリベンジなんですか。わかりませんけどね。
はい、もう今日はですね、あの文化論からもう経済の話まで幅広く、
アニメから、
はい、アニメから。はい、
さやさん大丈夫ですか。
あ、全然大丈夫です。ルパン三世までならついていけますので。
は
い、
でどんだけ昔ですか。
ねえ、もう何でも
聞いて70年代って感じです、
ね、じゃあやっぱアニメーション決断の話とかね。
あ、タツノコの、
ええ、はい、わかりました。もうそこら辺とか猿の実写か、
はい、まあというような感じで、はい、やっていきたいと思います。今日のお相手は私いつものフリアと
さやでお送りします。
よろしくお願いします。
どうもお願いします。
さて、この番組いつもですね、ゲストの方とかパーソナリティの近況から入っていくわけでございますが、久しぶりなんですが先生なんかこう最近の近況とかですねどうでしょうか先生。
昨日とりあえず、はい、九州から来たアイドルのリンクのコンサート行きましたね、
はい、リンク
リンク
リンク、
初めて、ね、東京でライブやるという、
そのご当地アイドル、
ご当地アイドルね。でこう、非常にこう狭いホールでやったんで、音響効果がすごくてね、壁には似たんですけど、まるでプロレスにってね、こう空手チョップ胸に当てるような感じで、はい、息ができなくなりそうだった。
どういうことですか。
そんなにこういっぱいお客さんが、
ああそうなんですか。
だからやっぱねアイドル見に行くのも命がけっていうね。そんな感じですかね。
血圧大丈夫
です。血圧最近ねこの番組出た後からちょっとね乱高下し始め
まして
、
最近ちょっとね、こう心安らかな人生を送ってるんですけどね。で、まあ、あとねやっぱこの1ヶ月今日のメインテーマにしたいと思ってるのは、はい、こう日本銀行が一応こう変な政策転換をしたんですね。
あ、
はい、その話も、やはりこう日本の今株価が少し上がったり、円安に向かうとかね、いう方向に行くんですけど、そういった話もちょっとさせていただければなと。
それは、
はい、
いいですね。
あといいですか、本が、
あ、そうですね、こちら、はい、新刊
日本建て替え論つってですね、住宅の建て替えじゃないですねこれね、日本を建て替えようというですね、で浅木邦子さんと、田村、
三系の、
はい、田村さんで、田村秀夫さんで、ね、名前して忘れちゃうまずいですよね。まあ、見ていただくと分かるように、だいたい、写真のこう分量が違いますよね。浅木さん4、僕たち3というですね、全く差別されてるんですが
分割がね、違います
。本当だ、本当だ。
やはりこう美しいものを、重視したいという僕たちの表れです。この番組もそういうふうになればいいと思ってるんですが、なかなかね。
おお、なるほど。
いやいや、今日は
いい先生が中心なので、
先生が中心ですから、
あんまり出るとね、
いいいい
ピカッと
か。でも浅井久美子さんってなんか日本政策研究所ですか、なんかそのラジオ番組とかってなんか結構僕聞いてたりする
んです
か。
そうですね、土曜日の、ね、非常に明け方やって
る。そうなんですよ、よく夜深くすると聞くんですよ。
硬派のね、非常にこう論壇調の番組をずっとやってらっしゃって、
面白いですよね。
まあ、彼女は非常に文才もありましてね、なかなかこう大学並みの大学の先生よりもよほどこう、知性を感じるというか、非常にこう圧倒されましたね。 まあ、そういった本で、まあ、まだ出たばっかりなのでぜひちょっとアマゾンではもう今日ですね売り切れちゃってるんで。
あ、本当ですか、ね、じゃあすごい順位が上になってるって感じですね。
うん、売り切れちゃうとあのまた順位下がっちゃうんだけどね。なかなかこう、まあ少しずつ評判になってきたのでぜひよければ読んでいただきたいと思います。
はい、素晴らしいですね。
100兆円の余剰資金があるってことなんですね。
これもね、後で言いますけど、はい、今の日本のこう円安傾向が一体どのくらいで終わっちゃうのかっていうのもね、この100兆円の話と、非常に密接な議論なんですよ実は。
なるほど、もうぜひそれは本編の方でも、はいはい、できたいですね、はい、というような感じでしょうか、はいはい、じゃあ瀬さんは何か近況とかございますか。
近況っていうほどでもないんですけど、はい、あの今日私日刊現代を愛読してるんですけども、はい、今日の夕刊で、はい、あの民間事故調査会っていうあの原発の福島第一原発の事故調査会があって、あのそこが、まあ、いわゆる原発利権とは全く関係ない民間のいろんな弁護士さんだったりとか、あの作家だったりとかいろんな方がやってる調査会で調査したものを今度3月11日に出版するそうなんですね。
それはいいですね。
ただその出版するにあたってその前 の, その会見みたいのが記者会見があって、そこであの出てきたものがカラーのなんかカラー写真ですごい豪華なその調査報告書だったらしいんですけど、それがもうあっという間に記者がこう取ってなくなってしまって、もう数全然用意してないで、あのその場でなくなってしまったらしくて、ははははで記者があの自分たちも欲しいっていう気持ちが高まったところで、いや実は出版しますっていう形で発表したそうなんです。最初は単なる報告書としてマスコミに流すものをはずだったものを、あのその時十分に用意しないで、で今回改めて3月11日に出すっていうので、そうなんか嫌、じゃないですか。あ、なんか私なんかすごく、
なんで白黒で用意しなかったのかなっていうのはちょっと
白黒
なんで普通にすって用意しなかったんですかね。
というか、まあ、これはもうマスコミにも全部報告するべきだし、はい、あの国民全体に知らせるっていうのは、いくら民間の団体であっても、なんか私はそれはやるべきことだと思うんだけど、それを出版っていう形でなんか、
まあちょっとビジネスの匂いがするみたいな。
そうですね、
広告落ちって感じです、
ね、あとはステマだったんじゃないかということも考えられますよね。そう、わざとその品薄感を出して、それ自体がステマ。そうそうそう、
僕もねそれ前回来た時に分かんなくて家帰ってググりました。
あ、本当ですか、
初めて知った、すごいよね。やっぱいつまでもキボンヌとか言ってちゃダメだよね。
ちょっとそうですね、キボンヌはゼロ年代の言葉っていう感じがしますので、そうですね、うん、でもあれですよね、あのそんなに見てほしいんだったら PDF で公開すればいいんじゃない、
うん、
なと思いますよね。
でインターネットで誰でも見れるようにするべきじゃないかなと思うんですよ ね、 すよね。
かそれになんか未収録のコラムが載ってて出版だったらなんとなくわかるんですけどね。
そんな近況です。
わかりました、はい、
じゃあ古谷さんの方は、
はい、今日ですね、あの裁判所に傍聴に行ってきまして、あのというのはその、1万人訴訟という NHK の、 あのひどいですね、あのジャパンデビューってい う、 番組がですねあって、まあ、それで今日11回目 の、 その口頭弁論というかその、まあ、証拠をこう原告被告側が出し合って、その代理人がこうまあ、うんやるというので、僕実はあの写真禁止なんで僕が鉛筆でですね法廷の模様を描いてきたんですよね。
これ古谷画伯の
作品ですか。俺が描いたんです
よ。はい、
でちょっとこれあのいろいろ描いたんで、また多分別の番組でも使うと思うんで、あのぜひ。
うまいですよね。
ありがとうございます、ありがとうございます。
法廷画家ですね。
いやいやいや、いやそれで結構あのその NHK のジャパンデビューはもう本当に僕もリアルタイムで見てて本当にひどい番組で、あの一番最初の第1回の世界の一等国っていう第1回目のあれで、あのどっか見たことある風景の大学が出てくるなと思ったんですよ。あれなんで俺知ってると思ったら自分の大学で、 その通り本当に、まあ、そういうということはひどい日取りの番組なんですけど、あもうこの時点でもうこの番組は行かれてると思いましたね。それでその時にですね、
ひどかったですね、
あのこ の, あのペン立てっていうかそのあのを実は今日あの僕が結構前に、
ステマじゃないですよねこれ、
違います違います、あのペン立てを視聴者の方からいただいてまして、あの実はあの今日結構前にあのペン立てがないよとか言って、手が疲れるよとか言ってたら、
ペン立て、
いやペン立てじゃねえや、本立て本立て本立てをですね、あのいただきまして今日使わせていただいております、 ありがとうございます。視聴者の方から、そうなんです、そうなんです、裁判所でちょっとプレゼントされました。
あそうなんだ、これはいただいてプレゼント、
そうなんですよ、
裁判所で、
うん、裁判所
そうですか、
なぜか
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます、本当にあのというような感じですか、ね、
まあ、台湾はねあの、はい、戦争中なんかもね、こう台湾のこう社会政策をね、こう評価するっていうのを、当時のこう保守系の人も、まあ、今だとこう、左翼的な人もね、みんなこう共通で評価してたんだよね、
あ、
うん、まあ、元をたどれば、まあ、今のこう震災復興でもたびたび話題になる後藤新平っているじゃないですか、
いますね、
彼が、台湾の総督府のね、総督さんだったんで、
あ、
まあ、その時にこういろんな社会政策だとかまたはインフラ整備だとか、まあ、日本からかなりお金を持ってきて、整備したんですよ、
あ、
まあ、それに対してはあの台湾の人たちも非常に今でも高い評価を与えてると思いますよね、まあ、だから、全体的にそういった点ではね、まあ、経済的な効果を見ると、まあ、台湾の人たちも非常にこう生活水準があって良かった面もあると思いますよ、
てい
うかそれが経済学的にはほぼ全てっていうか、
ね、今日の裁判傍聴してやっぱりなんか NHK 側がちょっとあどうも事実と違ってるようなことを言ってるように聞こえましたけどね、まあ、まあ裁判中なんで、
どういう弁護をしてるんですか、
あ弁護っていうか民事なんで、あの民事事件なんで弁護っていうかその言い分をこの聞いてるという証人の言い分を聞いてるという感じなんですけど、うん、まあもちろん決心してないんで何とも僕の方からは言えませんけれども、まあ多分うまくいくんじゃないかなと思いますよね、原告側にしたらね、
はい、はい、
というような感じですね、はい、あとタイムと戦火の馬とものすごくうるさくてありえないほど近いと大人の喧嘩っていう僕が見たい大好きな監督ばっかり最近やってるんで、これを来週までに全部 見ます、
僕は、ね、タイム見ましたね、
あ見ました、
はい見ました、
どうでした、
どうあの
ネタバレしないでください、
ね、タイムね、うん、
よかったですか、
ええ
、ダメなんですか、
あいやあのなかなかね、
はい、あのこの人僕が大好きなあのアンドリュー・ニコル監督っていうガタカっていうめちゃくちゃ名作の、
ね、スタイリッシ
ュね、超名作 SF があるんですよ、うん、人間はねあの遺伝じゃないんだって、あの環境で変われるんだっていう素晴らしい作品があるんですよ、
そうそうそう、で遺伝子の、ね、チェックを免れるためにね主人公 の,、ね、あの男の人がこういつも裸でね、
あそう
こう体毛とかねなるべくこう落とさない、あの
ジュードローですよね、
そうそう
主演が、うんうん、っていうね超名作があるんですよ、
あれは
ガタカっていう ね、うん、見てください、
タイム、
ね、その監督がタイム、
機会があれば
見てくださいSF はお嫌いのようですか、
いやいやいやそんなことないです、
は
い、
ドラゴンタトゥーの女も見たんですよね、
見ました、
僕も見たんですよ、
先生と趣味が合
う、あれってすごくいいっていうのは聞きました、
いやめちゃくちゃいいですよ、だから僕デビッド・フィンチャーが大好きなんで、
うん、
でもすごい不思議ですよね、
なん
かなんか、はい、実在しないあれってどっ
ドキュメンタリー、いやドキュメントじゃなく創作ですよ、
創作
もともとミレニア
ムっていう、ね、小説、うん、小説から、
あ、そうなんです、じゃあそもそもが虚構なんですね、
もちろんもちろん
あれ本当だったらちょっと怖いよね
いや俺ない事件を解決するのにどうやって解決したかみたいな感じの宣伝だったから、
ああ
その事件ないのになとか
って
思
って、ちょっとやっぱりミステリーなの、本人が死んでるんですよ、はい、あの原作の小説家が心臓発作で、だから一応未完になるんですかね、あれ、
いや一応三部作で完結 してあるんですよね、
ああそっかそっか、
だんだん今あの映画評論になってきちゃってね、また話がね、
でもすみません一個だけ、あの、はい、僕ミレニアムも全部見てるんですけど、
あ
のスウェーデンってすごい左翼が大好きじゃないですか、幸福し国家とか言って、
はいはいはい、
あの映画見たらもうとんでもない国ですねあそこ
あの映画だけ見りゃそらすあの大量殺人鬼の話とかさ
いやあの福祉委員のあのゲス野郎、
ね、
見てください本当に もう福祉国家で素晴らしいそのなんかあの生活保護とかやってますけど、あの映画だけ見るともうゲス野郎が出てくるんですよ、その公務員みたいなやつのあれ、あ、福祉委員ですね。
そうだよね。 その、うん、ゲスな男の許可がいないと、うん、その生活保護とか相談者を受けてる女性が全然こうお金もらえないんですよ。
それで その権力を使って何をするかって言ったら、もう絶対ここでは言えないような、
そうピーッと入
ってゲス野郎、
うん、見てもらうしかない。そう、
これでもかっていうほどひどいことをするんですよ。
そう、
女の子にね、
あの大画面で見るとちょっとね、
いや俺もちょっと トラウマになりましたもん、
ね、トラウマになるよなあれね本当に。
あ、でもなんかそういう、ね、スウェーデンとかあっちの方のイメージ
最悪ですよ。
すごく綺麗なね、綺麗綺麗なイメージしかないですからね。
そうね。あ、でもね、本当にね、その、スウェーデンが、福祉国家でね、まあ、美化されちゃうじゃないですか、ね、よく、だけどこう日本の経済学者がこう60年代前半に、スウェーデンに行った時にはね、確かに福祉も、まあ、いいんだけど、うん、猛烈な競争社会であると、あ、アメリカよりも徹底してると、あ、そういった側面も見なきゃいけないというね、ことをちゃんと書いてるんですよ。だけどそういったことはね全然ね、だから高福祉と、高い水準の競争って全然矛盾してないよっていうのがスウェーデンの昔の、評価だったんだけど、なぜかそのうち、競争の方がどんどん消えてって福祉国家
スウェーデン、
でしかも、美化されまくってると、でまあ、どの社会だって暗闇の部分あるけどね、そういったところが全然
いや、でも暗闇よく取り越してると思いますよひどすぎる
あれだけ見ると、ね、
本当にひどすぎるもん、
うん、なんかホステルっていう怖い映画にも、うんうん、スウェーデンかなんか舞台になってて、
あ、ホステルはね中央の、ね、チェコかなんか、
あ、チェコか、
あれチェコか、うん、
あの旧共産国で、あれですよね、あのタランティーノでしょ。
そうです。
で、あのなんかバックパッカーなんかかなんかで男が行ったらさ、
はい、
で罠にはまっちゃう、
殺人のなんかそういう罠にはまってしまう、
狂ってますよね。
で子供が飴一つで人を殺すみたいな、そういう描写があったりして、
そう でもね昔日本でもね、60年代終わりぐらいにアパッチ野球軍つってね、グローブのためにあの小学生が殺人を犯すとかいうね、アニメがありましてね、
そうですか、
だったような気がするけどね、もう今じゃ絶対すいませんね、
そういうタブーになってしまいますもんね、子供
が、アシュラとかね、
ドラゴンタトゥーの女っていう映画ね、今話してたのはドラゴンタトゥーの女という映画ですね。
そうそうそう、
はい、ドラゴンタトゥーの、はい、デビッド・フィンチャーです。はい、まあ、こんなことにしておきましょうか、
はい、
はい、ということでちょっと長くなりましたが3人の近況でございました、はい、ありがとうございます。ということで、せっかくあの本編に入っていきたいんですけれども、何からいきましょうかね。
やはり、はい、まあ、最近のこう政策の話がね、経済問題の、話が重要だと思うんですね、確か2月14日だと思いますけど、はい、日本銀行がこう、まあ、かっこつきですけど、政策転換みたいなものをやったんですよ。まあ、要するにこうもっと、金融緩和をすると、
あ、
まあ、金融緩和をするって、まあ、簡単に言うと、市場にこうお金、日本のお金をもっとこう供給すると、そうするとお金の価値が下がって、物の価値が上がるでしょ、つまりインフレっぽくなると、そういった政策をしましょうと、で、とりあえず今日本っていうのはずっとこう基本的にはデフレなんですよね、
はい、
物価が下がっていくと、そういったものを解消しようっていう政策として、新聞とか、まあ、市場関係者は、捉えたんですよね、その日本銀行の政策をね。ところがまあ僕なんかみたいにこう日本銀行の政策を絶えずウォッチしてる人から見ると、それはまあまやかしにしか過ぎないと、
はい、
どうしてかというと、日本銀行にはもちろんこうデフレからインフレにする能力があるんですけど、彼らは自分の能力をちゃんと使わないで、今回もただ言うだけで責任も負わず、そのまま終わってしまうんじゃないかと、つまりデフレのまんま、そういうふうに僕たちは今も考えてますね、基本的に、ね、
あれでいわゆる 1% のインフレターゲットとかいう話ですよね。
そうそうそう、だからインフレターゲットっていう言葉を日本銀行自体も否定してますし、ただ、新聞なんか見るとね、インフレ目標とかインフレターゲットとか言ってね、実質的なって言ってますけど、僕から見るとインチキインフレ目標であると、思いますね。
でもあの日経平均がここ最近 10% 以上ダーッと上がって、
そうそうそうそう、
円安もダーッと進んで、すごくなんかいいような感じがするんですよ、うんうん、
僕のツイッターの過去を見てもらえば分かるんですけど、その日本銀行がその、インチキインフレ目標を出した時に、だいたい1ドル、82円ぐらいまでいくだろうと、
ああ今81円なんぼ
って、ね、そうですね、でそこら辺で終わると今回は、まあ、多少上下動するかもしれないですね、今いくつかの過程を置いてるんでね、ぐらいのレベルであって、でこれはインフレにするには全く不十分であると、で、もちろん失業も、そんなに下がらないし、もちろんこうあまりこう日本の成長率も高くならないだろうと、いうことを、言っています。大体、どうしてそうなるかっていうとね、インフレ目標 1% に、しようかなと日本銀行が言う反面に、こう10兆円ぐらいお金をその市場に供給したんですよ、で今10兆円ぐらい増やすとどうなるかっていうと、大体1ドル5円ぐらい、5円ぐらいね、円安になるんですよ、ドルに対して、でこう日本がまともな成長率、例えば年間 4% ぐらいの成長率を達成するためには、だいたい1ドル115、6円ぐらいに持ってかない
、115、6円、結構昔そういう時期があったかもしれないですね。
でそれでいくと、だいたい10兆円で5円上がりますよね、まあ、簡単に言うと40円上げなきゃいけないから、その1月24日の時にはだいたい1ドル76円だったから、そこ、ね、から40円上げるためには、どのくらい増やさなきゃいけないかというと、だいたい80兆円、だから、今回10兆円増やしたから、あと70兆増やせば日本経済は、僕たちから見ても十分なこう復活を遂げると、ところが、まあ、今回の10兆円で当分また様子見が半年1年ぐらい続くだろうっていうのが、まあ、大方の観測ですよね。
なんでそうやってちまちまちまちまするんですかね。
じゃあ責任を取ってないから。
なぜ取らないんでしょうか。
取らなくてもいいから犯罪にも問われないし首にもなんないから、
なんか昔ちょっと僕全然経済わかんないんですけど、村上龍がジャパンメールメディアっていうなんか経済のわかんないんですけど、ご存知だと思うんですけど、それでなんかその日銀の政策みたいのがあのガダルカナルと一緒だと、要するに小出しに小出しにやっていくのが好きなんだよみたいなことを言ってたんですけど、なんでそうなんですかね。
やっぱこう責任取りたくないんだよね。
何の責任ですか。
要するに官僚っていうのは、日銀の人も官僚だから、先輩にやっていたことを基本的に繰り返すのが、ベストな仕事なんですよ。違ったことをやると、責任が生じるわけね。
でもそれで成功したら別にいいんじゃないですかね。
そこ考えない、そこまでリスク取らない。だってずっと給料同じじゃん。
まあそうですよね、
でそこでリスク取ってやってね、失敗したらクビになったり給料下がったりね、左遷されたりするかもしれないけど、成功したからだったって給料上がんないじゃない。
でも現状ですでに失敗してるような政策なんです
か。だからずっと失敗してるから、だから僕たちから見るとずっと失敗なんだけど、彼らから見ると前の人と同じことやってるっていうね。だから認識が違うわけ。僕たちから見ると今日は日本銀行の政策がずっと失敗し続けてるから日本経済ダメなんだよ、日本銀行の人が見ると、日本がずっと失敗してるのは私たちと関係ないところで何かが決まってるからですっていう。
なるほど。TBS ラジオで森永卓郎さんが、ですね、なんか日銀はデフレの方がいいんだと、だからやってるんだとみたいなことを言ってたんですけど、
別に日銀は得するんですか、デフレだと。
はい、デフレっぽい経済で唯一得するのは、日本銀行の人たちが天下りする、まあ、例えば、地方銀行であるとか、そういったところはね得しますね。どうしてかっていうと、得っていうか大きく損しないわけですよ。地方の銀行っていうのはどういうふうになってるかっていうと、預金 を預かりますよね。それを運営しなきゃいけないんで、大体今日本の国債買ってるんです。でインフレになっちゃうと、日本の国債の価格が下落するんですよ。そうすると普通だったら損するもの持ってるとやばいから、景気が良くなったらインフレになったりしたら、それを、手放して別な資産買うじゃないですか、別な種類のね。ところがそういうことをやらないという前提で考えるわけですよ。つまり、愚かな地方銀行がいて、でそこが苦しんじゃうと、デフレから脱却してインフレになると、そうなると、中央銀行がこう日本銀行からですね天下りを受け入れることが難しくなると。
インフレになったら地銀がなんで苦しむんです、
国債の価格、自分が持っている。
ああなるほどなるほど。
これ下落すると、簡単に言うと赤字が出ちゃうじゃないですか。
でも分
か
りやすくインフレになったら借金がどんどん実質的に減っていくから楽になるんじゃないですか。そんなことないんですか。
そう思わない。
思わない。
例えば、融資が、ね、しやすくなるとか、もっと有料なこう投資先が見つかるなんてことを、普通だったら考えるよね。
そうですね。
そういう考えない世界で生きてるのね。
なんで生きてるんでしょうか。
そう、わからない。でも、それが大きいね、理由の一個になってますね。やはりこう銀行が持っている国債価格の下落っていうものを異様に恐れてる。だからそれは、まさにおっしゃった通りに、はい、あまりにも一部分だけしか見てないよね。はい、他のところを見れば、景気が良くなっていれば有料な投資先もあるし、他の、インフレとともに、うん、まあ、例えば株価なんか上がっていくから、それでこう銀行の資産が改善するっていうのを見るはずなんだけど、はい、で損するものを売り払えばいいよね。そうですね。損する前、大きく損する前に、はい、そういうことも考えない。でも、多くの日本銀行もしくは日本銀行よりのエコノミストの意見っていうのは、インフレになると銀行が破綻するというんですよ。だから異様に恐れるわけね。
なるほどね。
変だよね。
変ですね。
なんかちょっと銀行とか日銀の世界と一般国民とかアナリストの世界というのはまたちょっと違う、
ちょっと乖離してる、
うん、乖離してますよ、ね、全く、例えばね、僕が知っている日本銀行の関係者の人と、はい、去年話した時には、はい、例えばあの白川、っていう、
はい、
日銀総裁、はいはい、彼は非常によくやってると、はい、いうのが、評価ですから、でその人の話をどうよく聞いていると、昔、90年代に、うん、日銀はすごくね、各地に、はい、支店長のすごい豪邸持ってたんですよ、はい、もう入り口見えないぐらいね、庭にこう管理人の、家があるぐらい、はい、なんていうか、なんかこう王宮みたいな家ですよね、そういうのを、全国に持ってたわけ、でそれはまあ90年代にそれ問題視されて大体売却しちゃったりしてるんだけど、その頃の生活に未だに憧れてる、
はい、うん、
でも、それをもっと小さくしたバージョンが、例えばこう野田政権が例えば公務員宿舎の問題ね、よくこう見直すとか言ってますよね、僕の家の近くに、あ、失礼、あの言っても分かんないですね、あの、練馬の、上の方に浅香があるじゃないですか。
あ、はいはい、
で、浅香駐屯地の、はい、横にその公務員宿舎新しく建てようと、
あ、言ってましたね、う
ん、でも考えてみれば公務員の人のためになんで、国が土地買って、宿舎を作んなきゃいけないのかと、はい、民間から借りればいいだけじゃないですか。
そうですね、うん、
でだからそんなもん意味ないんだけど、うん、そういうのを作って安く公務員の人たちに住んでもらうと、うんうんうん、で今回それはなんかやめたんだけど、今調べてみたらもっと、条件がいいところ、渋谷かどっかでしたね、それがね都内じゃないってことで外されてんだよね、でも渋谷って都内でしょ、
はい、
だけど、それが都内が外されてるの定義によって、公務員そういうことやるからよく、
は
あ、それ定義で言った、うん、それはあの渋谷って都内じゃないのって言ったの、
渋谷
は都内じゃないんですってここに定義で書いてありますっていう、そういう世界だから。
じゃ都内ってのはどこなんですか。
どこ、
うん、それは公務員の人が決めるの、
うん、
だから、うん、日本銀行はね、インフレとデフレの定義も自分たちで決めるから、物価安定っていうのがね、あの、うん、あの日本銀行の、目的なんですよ、でも物価安定とは何かと、それは私たちが決めますっていうのは彼らの本音だから、
すごい、
でもそれは官僚のマインドなんですよ、うん、彼らは自分たちが決めたもので乗っ取ってやってるから全然法律違反でもないっていうふうに居直れるわけですよね、
うん、
僕らしか見れば渋谷はそれは都内でそんなところに豪華な公務員宿舎あるのおかしいじゃないかと言っても、いやこれはここに定義で書いてありますんでって、私たちこれに乗っ取ってやってるんで逆らえませんって言うんですよね。
でもそれ決めたのは自分たちなんですよね。す、
まさに何なんですかって感じですよね。
なるほど、なんていうんですかね、ちょっと、まあ、ちょっとデフレとかの話にちょっと戻りますけど、うん、なんか陰謀論じゃないですけど、なんかこうデフレになってんのってこの団塊の世代のためにやってんじゃないかと僕はなんか思うんですけど、だって退職金大量にもらってたらデフレになってる方がいいですよね、実質的に。
あ、なるほど、
なんかそういう意図があるんじゃないかなと、うん、高齢者のために、
まあ、高齢者、まあ、資産を持ってる人とかね、あとこう定額の給料をずっと安定的にもらえる人にとれば、デフレっていうのは非常にいいですよね。
ですよね、
その一方で若い人にとっては非常に損ですね。
そうなんですよね、うん、だからなんかわざとというかそういう意図がね、
資産の価値がねデフレになれば上がりますもんね。
そうなんですよ、
持ってれば持ってるほど
事実上。
そうね、まあ、そういった可能性も、大きいよね、確かに。例えばねこういう話があって、今こう4月に日銀の政策委員を、改選するんですよ、2人だけ、でそれが大体産業枠っていって、まあ 例えば経団連に属しているような日本の、上場企業の、まあ、社長さんとか会長の経験者から出していくんですよね、まあ、そんなの実は日本だけなんですよ。そんなバカな産業学なんとかね、取ってるのは。でもまあ一応それを前提にして考えると、日本でね、まあ、デフレを脱却してインフレに持っていこうっていうね、それを強く思っている経営者って実はね、そういう経団連に所属しているような企業の社長さんや会長さんにはいないんですよ。
なんでなんですか。
まず、彼らは自分たちの力で今日 の地位を築いたと思っている。それはすごい自負として、つまり政府の政策なんて関係ないと、で一方で彼らはすごく資産を持ってますよね、まさにデフレハッピーな展開ですよ。
なるほど、
しかも円高が本当に、ボディーブローかというと、それは、まあ、あの瞬間的には円高っていう輸出産業に非常に大きい衝撃を与えるけど、まあ、簡単に言えば海外に、ね、移転すればいいだけだと、
そうですよね、
彼らの目線から言うとね、
なるほど、
国民目線から言ったら海外に日本の企業がいっぱい出てっちゃったら、若い人の雇用先、なくなって困ると、思うじゃないですか、でも企業からすれば経済合理的に言えば円高だったら、まあ、海外に 拠点を移すと、そういう発想なんですよね。
その年代 のマインドっていうか、そういうのは結構目の当たりにしました。私なんか おじさんっていうか若干おじいさんに入りかけてるあの
人。俺ですか。
いやいやいや、あの田中先生はあの年代が若い、お若くてらっしゃるので、あのもっと上の世代の要するにお金持ちのなんかサンフランシスコだなんだ、あのカナダだってこういくつも家を持ってるような。
そんな人いるの。
います、います。で会社もあの九州いろんなところ M&A で。して
あのいわゆるブルジョワジーですね、
でもそういう
人たちはプロレタリアートの敵だ。
絶対に私たちのことは考えてない感じの、
絶対これはもう打倒戦といかんですな、階級闘争で。
まあでもあんまりね、そういう感じ
だったと思いませんでしたね。もうね、
アクハター的に言うとそうな
んですね、
大企業と資本家。
いやでもすごくに今の日本を作ったのは自分たちだっていう自負はすごく持ってるし、あの誰のおかげで今の日本になったんだみたいなこと言われたこともあるし、だから君たちは俺たちのおかげで豊かな生活ができてんだみたいな感じで怒られたことも。
僕たちも買ってるからね、いろんなもんね、
そうですね、宇宙戦艦ヤマト
とかガンダムだとかね、窓マギとかね。
そうですね、
私たちの消費を無視してますな。
そうですね、もう非常にあのブルジョワ的なあの視点というかね、非常に腹が立ちますね、もうあの
なんていうか古谷君好きですよね、そういう階級っていうか。
あ、僕はあの
格差というか世代間、
労働者の味方なんで僕は。
そうだったんだ。
そうです、基本的には僕はあの、
もう古谷さんの立場ってなんかよく分かんなくて、
はい、
面白い人だよね。本当は
あの愛国左翼ですから。
愛国左翼、
僕のファン系さんなのマイケル・ムーアなんですよね。
あ、俺も結構 愛国左翼かも。
本当ですか、先生と
意見。
いやよく自分で考えたことないんだよね。なんだ俺。
だって今の体制が左なわけですから、彼らこそが保守体制なわけでしょ。そうするとそれを打破するのは反権力である我々、実は我々こそがあの左翼なんだという考えです。
そういう論理の持ってき方なんですね。
なるほどね、まあそういったねこう世代対立っていうのがね起きちゃうんですよ、当事者がどう思うがこうデフレが進んじゃうとね、そういったものが起きるんで、やはりこうデフレを解消しておいた方がいいと、まあ一時よく言われたのはね、50歳になると意見が変わると、経済学者の、
あ、そうなんですか、
だからやっぱ年金もらうっていうのは近づいてくるから、やはりこう若い世代にはちゃんと年金ね、貢いでもらって俺たち逃げ勝ちっていうね、そういったマインドが出てきやすいんだって。
あ、そうですか、
ちなみに僕今50歳になったんですよ。
あ、そうですか、
だからね、そろそろ田中のね意見変換もこうねチェックですよ。デフレが続いちゃうと裏切りもらって大変ですよね。
いやでも年金受給まだまだじゃないですか、まだ60ね。
いやもうねそれぐらいになるとね、もうこう近いんですよ。
ああそうですか、
今卒業のシーズンでしょ。
ね
え、僕なんか人生の卒業式近いなとかね。
いやいやいや
いやいやいや、本当本当。まだお若いからわからない。もうね50ぐらいになるとね、もうすぐそこじゃんって。
本当ですか。
うん、さあご先祖様は近いよとかね。
本当ですか。
桜地とか言ってね。いや本当ね、そんな感じになっちゃってね。
本当ですか。 おなるほどね。
死を目の前にするとい
やいやいやまだバサじゃないですか
殺しますか次死をもうね、さやさん絶対俺のこと嫌いなんだ
いやいや、そんなことない
死を目の前にはして
さっきね、そのこの建物の外でね、あの自動販売機で、はい、もそもそと缶コーヒー買ってたらね、さやさんがね、通り過ぎてね、はい、何かね何なさってんですかってね
逆光でちょっと自販機の明かりで逆光でちょっと怪しく
商品を撮ってるんでしょ
うね。しかもこう自販機のねこうあの明かりでこうマスクしてたんですね。でここだけピーって光ってね、自分でもやべえと思ったんですけど、話しかけるかどうかちょっとためらいましたね。
本当ですか、
まさかと思いましたけど、
何をなさってるんですかって、はい、も
うこの3人どうなっちゃうんですかね
そうだ先生、もう一つそうこのフリップを用意していただいた
ん
で、それ
ね、
川瀬の話
を、古谷さんがこの、はい、ほらフジテレビに電話に行ってみたっていうね、はいはいはい、僕読ませていただきました。なかなかこう面白い本ですよね。
いいどんな本です。
で僕ねこうはいはい、これでいいですか、
もうちょっとですか、これ2枚重なってます
か。まずこれね、はい、これ韓流ドラマこうフジテレビいっぱい流すのでけしからんってやつですよね。
大変けしからんですね、
もうほんとね、はい、韓流好きな田中としてはどうすればいい、ね、でちょっとねこう2007年からの日本と韓国の為替レートをちょっと比較してみたんですよ。それで、面白いことがあってね、はい、2007年これ何かっていうと日本がちょうど、金融緩和をやめたのが、まあ、2006年なんですよ。でその影響っていうのは大体2007年ぐらいから出るだろうって言われてたのが、まあ、まさにそれで2007年と韓国、まあ、ここを基準にして考えてみると日本はどんどんどんどんですね 100% から、2010年 現時点 137% つまり 37% も円高になったんですよ。
なるほどなるほど、
2007年に比べてね、で毎年円高になってるずっと。で韓国のはどうかっていうと実は韓国は日本とは違ってどんどん金融緩和をしてるんですよ。でその結果どうなってるかっていうとどんどんどんどんこう
ウォン安、
ね、そうなってしまうと、両方の比率で言ってみると2007年と現在比べるともう2倍近い 1.76、
ね、すごい。
つまり何が言いたいかっていうと、韓流ドラマも、要するに、ウォンで買うわけですよ、円で買えないから、
はい、
そうなると円高ウォン安、どんどん買う、
安くなるから、
実効的にはもっとどんどん安くなってると。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
だから、もし本当に、フジテレビに韓流ドラマをあんまり放送させたくなければ、これを、もう2007年以前ぐらいまでの
水準を、そういう理由もあるかもしれないですね。
そうするとやはりこう、経済原理で働いているから、まあ言い方を変えるとね、経済原理で安いものを、今度、買えなくなるわけですよね、はい、それでもなおかつ前と同じぐらい、その韓流ドラマを放送してたらやっぱフジテレビは何か特定のイデオロギーで動いてるって断定できるんじゃないですか。
ああなるほど、新しい理論ですね。
なるほど、
あでもまあ安かろう悪かろうですからね、安かろう悪かろうですから、
まあ、その悪かろうにはまる人も結構、
はいはい、
違うんです、
僕は頑張る時だ
ね、で僕は最近ね、はい、そうね、あの韓流ドラマね、僕ね男の人嫌いなんで昔からね、うん、モムちゃんっていうね、筋肉もりもりの人、
まあ、
っていう人がいる
んです。そう、あの韓国の俳優は大体こう筋肉隆々の人が多いんですよ、高身長で ね僕ぐらいはもうチビですから、76センチぐらいは、
へ、
うん、そうなんだ、大体85以上、
韓国人が、
韓国人、俳優はね、
あ俳優
が、俳優が、まあ、筋肉隆々、それが主流なんですよ、で女性は、まあ、整形してるかどうか置いといて、もう非常にこう美形で、また病弱、ね、運命の人なんですよ、そういったパターンで、まあ大体、視聴者は怒ってませんか、簡単に言うと、あの資産家なんですよ、資産家なのにともかく授業はしないで遊んでるっていうね、
あなんか
オールさんか、もうサラリーマンが主人公っていうドラマはね、僕が見た限りもう100本あれば1本あるかないか、
あなるほど、
でしかもそれ原作見てみたら、あ日本のドラマ、あ日本の小説の原作じゃんっていう、
なんか働かないその貴族がいいみたいな、李氏朝鮮的な考えですね、
まさに、その通り、 ね。だからあの、時代、韓国の時代劇がそのまま現代劇になっちゃったのね。
ああ、なるほど、
う
ん、なるほど。
だからそういったもので、まあだから、人物造形が非常に単調でつまんないんですよ。
その通りですね。
だから、その反面映画の方は結構面白いもの
が。映画は僕もいいと思います、
ね。そうそう、暴力シーンがね非常に特化してね。あとね。やっぱ韓国社会から枠飛び出た人たちね、あのキム・ギドクとか、まあ、彼なんかも韓国社会のアウトローだから、全くそういった映画は面白いですけどね。
そうですね、だから韓国映画ってすごい学校とか国家で作ってエリートだと思うんですけど、うん、韓国ドラマを作ってる人って多分向こうのその映像的な競争に負けちゃったり取り残された落ちこぼれみたいな人が作ってるんじゃないですかね、
うん、特にね最近はね劣化激しいね、
あの、うん、本当になんか、ね、ライティングがもうめちゃくちゃなんですよね。
そうね、僕が出たらねもういつも光りまくってね本当は。い
や、
そういうね
飛んじゃいますか、ね、
もう光のドラマっていうね、
いや本当にね、あのでも先生結構韓流ドラマっていうのは見られる。
うん、もう最近はねさすがにね同じもんばっかなので、まあ、映画は見るけどね、もう最近どっちかっていうと、アニメに傾斜してきてますね。
え、韓国のですか？
いやいやいや、何を言ってるんですか。
日本の、日本のアニメ、
韓国のアニメといったらあの、ま、マジンガー Z みたいな、テコンブイしか知りません僕は、ね、
テコンブイ、まあでもあれですよ、韓国に借りたら北朝鮮もなんか国産の怪獣映画っていうのは昔やったらしいです
けど、ああ見た見た見た
見ました、
うん、見た、あのね、なんとかなんとか要素で
なんかパクテさんパクテさんなんかパクテさん大怪獣とかなんかそんな感じで、
そうそう、
そうなんですね。
え、そこに出てくるんですか、キム・ジョンイル？
ジョンイルは出てこないですけど、多分ジョンイルは、まあ、今は亡きジョンイルは
俺が見た腰つべではねえなんて腰つべってなんだよそれ。あのではね、キム・ジョンイルと合成された
プルガ
サリですか、
プルガサリだ、
そう
だ、
プルガサリね、
プルコギ、
いやプルガサリ、
プルゴギ、プルゴギは違います、はい、プルゴギであの肉焼いてくれって感じですね、は
い、であの先生、最近のアニメは何を、はい、あれですか、
アニメね、今日ねさやさんに勧めるね、アニメを、
はい、考えてきたんですよ、はい、
その前にね、僕ちょっとさやさんに言いたいことがあったんですけどいいですかね、一言だけ、あのね、アニメっていうのは、日本のアニメはアングロサクソンに対抗するものなんですよ。アニメっていうのは、
またそういう難しい、
違う違う、保守派とか愛国者ってアニメが好きじゃないと僕ダメだと思うんですよ。なんでかというと、日本のアニメってディズニーに対抗するために出てきたものなんで、反米、反アングロサクソンの思想なんですよ。あ、シーンになっちゃった
あの先生どう思いますか、
あのね、例えばこう手塚治虫いるじゃん、
はい、
手塚治虫はともかくこうディズニーの影響っていうものを非常に受けてるってことはもう間違いないんだけど、はい、まあ一方では、ディズニーを超えたると。
そうなんですよ、
ね、
そう、私手塚治虫先生好きです。
あ、そうですか。
ブラックジャックとか、あとあのキリヒト参加っていう、あのだんだん人間が犬になっちゃう、
あったね、マニアックですね、
うん、あれはとてもいいよね、
ああいうものは好きなんですけど、すいません、ちょっと先生の前を通って、はい、古谷君に、
はいはい、
今言われたんで、
はいはい、
あの、はい、アニメ好きじゃなきゃ保守じゃないっていうのはちょっとなんか違うなって全然違うなと思いますね。訂正をします。それにあと、はい、あとそのアニメも、はい、そのアニメを見るよりも、うん、あの身の回りの人大事にした方がいいと思う。
痛いですね先生、痛い、そんなことない、
画面をね、いやそれはね作品だから別に見て、でも、やっぱ娯楽であることには変わりないわけだから、まあ、
痛い、非常に痛いと思ってる人がたくさんいると思う、ね、まあ、
全部そうなんですけど
何かされたんですか。
いや大丈夫です
いやだって毎日生きてるだけで辛いこともあるし、はい、楽しいこともあるし、うん、なんかそれだけでもう自分の中でいっぱいになっちゃうから、それ以上他のものを何か導入する必要があんまりない気もするので、
あのこれは結構答えてる人がいっぱいいるんですよ。いや
だから
俺も私聞いたら死んでたない
やいいんです、研究する人研究して、なんかそれによってなんか文化論に、まあ、古谷君とか、まあ、あの田中先生みたいになんかこう作品にする人は
こう一色にするんですか。
いやいや一色
先生は
先生は経済学者だから
あのなんかこうね、
話戻します、ね、
南北分断、
分断されて
ます、
民族分断だからどうすればいいんだ、
はい、
いや別にいいんですよ、まあ、あの別にアニメも私もたまには 見ますし、
はい
はい、
そうですね。何を話せばいいんですかね。
あの、
まあ、そうそうそう、だからさ、はいね、やはりこう、アニメを見なければ愛国者じゃないっていうのね。俺よくね、うん、まあいいや何でも。あんまこの話ねやるとね、また家帰ってニコ動を見るんですよ。俺物好きに。そうするとね、めっちゃ傷ついちゃったよ前回。本当。
ね。いやでもね、あのウォルト・ディズニーっていうのがもうアメリカ型の猛烈にお金をかけてものすごい予算を使ってもうどんどん豪華なフルカラーのことをやってた時に、日本はお金がなくて技術力も未熟なんで、なんとかして脚本とか演出カメラワークでアニメを作っていこうっていう、その本当に日本人の職人芸があの戦後の文化として花開いたのがアニメなんですよね。
そうそう、あのね、手塚はね、あのディズニーっていうのはフルアニメーションつって完全なこうアニメ至る所が動いてるんだよ、うん、だけどこうそれだとすごくお金もかかるし人もいっぱいいると、うん、アニメっていう、まあ、手塚はさ漫画って一人で描けるじゃない、
そうそうそうそう、
アニメも一人でやりたいっていうのが基本なのかね、それが本来の、創作活動であると、うん、だから、まあ、悪く見れば手抜きアニメを始めたわけよ、リミテッド、うん、あのアニメーションですね、うん、あの制限されたアニメっていうのをこう、う
ん、何回も何回も使いましたりですね、シーンを、
そうすれば、少ない人数で低予算で、しかも自分の創意工夫でできるっていうのが手塚アニメだったわけです、うん、それを批判したのが宮崎駿、
うんうん、あ、そうなんですか、うん、
それやっちゃうと、うん、逆に食えない人たちが出てきちゃうじゃんって、
まあ、まあ彼は食えないって言いましたから、
なるほど
で宮崎アニメっていうのはやっぱこう完全なアニメを目指してる、
う
ん、至る所が動いてる、
そうそうそう、
もうその対立は絶対あるわけ、
だから日本のアニメって結構動かないんですよ、枚数が少ないんでお金がないから、だから宮崎駿だけはもう完全にあれはもうアニメブルジョワみたいな感じで
東映にいて、カンパニーですもんね、
そう、彼だけの、あそこだけはもう本当に潤沢な予算ですけど、ほとんどのところはもういかにしてね少ない枚数で、
うん、
あの劇的な映画的な表現を見せるかっていうことをやってきたんですよね、ずっとやってきたんですよ、うん、手塚以来ずっと、
うん、
それがねやっぱり日本の大衆文化の最も世界で特殊な素晴らしいものだと思いますね、
うんうん、
そうね、まあ、あのだから逆に、ディズニーっぽいことをやろうとした宮崎駿は、うん、一方では彼は自分の世界ってすごく大切にしちゃうから、うん、逆に言えばそこで働いてる人たちはいつまでたってもアニメの奴隷状態になっちゃう、
アニメ業界的にはタブーですね、
そうそうそう、そうなんですか、でも別にこれ、ね、大丈夫大丈夫ね
要するに後継者が出てこないとか、
そうそうそう、鋭いな、前回その話をねしましたね、そういえばね、それで宮崎駿アニメにおける宮崎五郎っていうね、
は
い、
あのうわ
存在が
五郎先生、五郎先生、
それまではこう、後継者っぽい人が出てきたんだけどやっぱ育たないんですよ、
うん
うん、で結局外に行っちゃうか、
はい、
中で潰れちゃうか、まあ、死んだ人もいるしね、
いやあのそれはあのもうあれはもう運命だったわけ、
運命ですね、
近藤先生はもう運命だったわけですから、
そうです、
はい、
まあそういったことがあって、うん、だけど宮崎五郎っていうのは宮崎駿の子供じゃない、
うん、
子供をね、邪険にできるほど厳しい親じゃないみたいだからね、うんうん、
要するにそのアニメーターって芸術、まあ、まあアニメって今一種の流れ集団作業ですけど、あんもなんていうか世襲とか基本的にそんなないじゃないですか、まあ、ありますよ芸術家の世襲とか、ただやっぱり異例だなという感じですよね、うん、あのあそこはね、
そうそう、はい、だから全部ねスタジオからスタッフから全部持ってるってね、なんかどっかの王朝みたいですよね、
あ先生それは僕あよく言われる言葉です、
そうなんですか、あ
のスタジオジブリはどこかの王朝とよく似ているなと、3代目も行くのかなっていう感じです
、砂漠の民って知ってる、
砂漠の民、
宮崎駿の最初の作品、
シュナの旅とかあんな感じですか、
うん、あれより さらに、
あ、分かんないです、うん、
あの彼が、東海地方の新聞に連載した絵物語で、ね、砂漠の民ってなんですよ、それはナウシカとかシュナの旅のね、原型
なんだ、徳間書文庫から出てるやつですか、
ね、
出てないですか、
まだ全然、
あそれは分かんないです、
ね、うん、そういうのがあってね、まあ、あれなんか見るとこうやはり彼なんかも作家性っていうのをねずっと追求していくことは間違いないですよね、
ああ
どうぞどうぞ、お茶を、
はい、うん、
いやだから結構あのスタジオジブリって日本の縮図的なことがあって、
うん、
あの世襲でしょ、世襲で、
どうもありがとうございます、
あのまあ一応あの やっていくんだけれども、若い人は意見を言えない ただその代わりお金をもらってるから生活の保障は、まあ、
ちょっと共産国的な
かなり社会主義ですね。だからそれで追い出されちゃったのが細田守、あ、言っちゃった、細田守というね、はい、あ、時をかける少女とサマーウォーズを作って、彼は本当は宮崎駿の正当なる後継者だったんです。それをねダーンと追い出しちゃって、時間経ったらあの時をかける少女ドーン、マッドハウスドーン、サマーウォーズドーンと言ったわけですよ、うん、ね。
だからでもあれだけのすごいその宮崎駿さんっていう人の才能を生かすために周りの人は全員死ぬっていう、ちょっと言い過ぎました。
いや通りです、ごめんなさい、その通りです。
でもそういうのってよくロシアとかもよくある、ロシアの宮廷音楽とかもそういう
確かに
あのやり方というか方式というか、そこから出てきたもののきらめきはものすごいダイヤモンドだったりするから、まあ一概に、まあ、悪いと
は、まあ、一概には言えないです
よね。かなと思う。
世襲で出てきたのはゲート戦技じゃね。
先生それも言っちゃいけません。国立小坂は良かったです。ね、ある程度ある程
度ね、
うん。ゲート戦技見ました、さやさん。
ゲート戦技は止まってますからね、アニメなのにね、たまに。
あ、そう、だからあれは本当に自分
紙芝居かと思っちゃった、
ね。いや僕も思います。で、あの、ゲート戦技ですごく面白かったのは、主人公の男の子が岡田准一くんの声なんですけど、すっごいなんか浮かない顔をして、うろうろうろうろするんですけど、一つだけパーッと乾くときはその農作業をやるときなんですよ。あ、これは毛沢東の農本主義を示してるのかみたいな。
どんだけ深読みだよ、どんだけ。
でもなんか農作業すると元気で明るくなるって言ってましたよね、この間ね。
そうなんですよ、
なんか、
うん、え、誰がですか。
古谷君がこの間。
俺が、え、自分で
自分じゃない、自分その宮崎駿さんの。
あ、そうそう、隣のトトロとかも基本的に農村は禅であるみたいな感じですか、う
ん、あのね、トトロの森ってあるじゃない、うん、
はい、
僕ね、あの実は西武遊園地の近くにね、はい、あの住んでたんですよ、うん、で当時はトトロの森なんて言わないわけ、うん、普通のあのヤブみたいな森でね、でそこ行くとね、よくこう、誰かが読み捨てたね、怪しげな雑誌がいっぱい落っこってた僕は小学生だったから、はい、あのもうね、どうしようもないあの子供ですよ、みんなで噂になるのはこういったものが あそこでこう落ちてたと、回覧、後にそれがいつなんか美化されてトトロの森とかなった時にはドン引きましたね、
ドン引きですね、
あの雑誌が置いてあったあそこかよと、小学生の夢がまた継承されたって、違うか、
継承されたんですか、
あのじゃ あの町田とかあの辺、
いやいやいや
西部、
いやいや、あの東村山、
あ、東村山、あ、
それね、あの志村けんが、
はいはい、
俺と似てるって言われてる。
そうなんですか。
うん、似てる。あのコメントでなんか言って。
本当ですか。
志村後ろってさ、何のこっちゃってね、そういえば今日加藤ちゃんがね、あの結婚、あ、昨日か、しましたね。
あ、すごい若い方って、
ね。あれは
40いくつ、うん、
45歳。
いや、5歳さん、
う
ん。
そうですね。驚きましたね、加藤ちゃん。
ししたね、まだまだ現役なんですかね。うん、
やっぱね、こう今日はそう石田純一でしたっけ。
はい、
もうついに解任と。石田純一確認したじ
ゃん。5回に、ね、
東あのリコちゃんが、
ああ、びっくりした。新しいなんか生物時間
のやはりこう人口増加のためにはもう手段選ばず、一億総かとちゃって、そういう感じですかね。やはり今はね、
まあ。そうすると若い男性が余ってしまうという現象が起きませんか。
まあそれはね。うんうん、さっきと同じようにそこから勝ち抜いてこそ光るダイヤモンドが出るんじゃないですか。
そうですよ、
おそらく。
なるほど。
あ、そうそう、さっきねちょっと田中先生がちらっとおっしゃったあの、はい、スタジオジブリで亡くなった方、近藤義文監督という方がいらっしゃるんですが、
はい、
そのあそれで実はそれについてあの コラムというか論文を書かれて、あの耳をすませばの監督です。
あ、
知ってますよね、ええ、見ましたよね、
はい、カントリーロードの、
そうそうそう、カントリーロードですね。
僕がね唯一書いたね、あの、アニメ論でね、
これ何の雑誌になりますでしょうか。
機関東北学っつってね、宮崎駿の特集やったんですよ、
はいはい、
だから他にも、
柏書房、
そうそうそう、はい、でそこでやったのがあの耳をすばせばとリア充っていうね。
ああ
、何なの？
読んでないんですけど、
すごい興味深いタイトルです。
かいつまでどういう論文なんでしょうか。
これですか、
はい、
俺はリア充でやると、
先生、
違います。なぜこう、はい、やっぱ宮崎駿はオタク嫌いなんですよ。
ああ、そうですか。
オタクは嫌いで、やはりこうアニメばっか見ないで、うん、こう社会改良にレッツゴーっていうのはね、
社会改良、
うん、 彼は基本そうする人です。
そうですね。
まあ、その社会改良がもし農作業としたらそれはちょっと違うだろうという気もしますけどね。まあでもそういったことを目指す人なんですよ。いつまでもこうアニメばっか見ないで少年よ外に出ようと。だから、リア充側なんです。ところが、まあね、耳を澄ませばを見ると、お宅の人たちはこう地団駄踏むんだけど、好きで好きで実はたまんないんですよ耳を澄ませば。
そうなんですよ、そうなんですよ。
だから宮崎駿の、まあ、これはまあ現、なんていうか制作にしかタッチはしてないんだけど、監督が違うんですよね、
近藤先生、
そうそうそう、はい、だけどこう影響力がすごくやっぱね宮崎色が出てて、で宮崎アニメっていうのはこうオタクの人を引きつける要素なんですね。オタク嫌いなんだけど宮崎自身は、だけど作る作品はオタクがこう俺はリア充ね、はい、なんだっけ爆発せよとか、ね、
リア充爆発しろ、
ね、爆発しろとか言いながらもみんな見ちゃう、
はい、へえ、
ね、そのねこうアンビバレントな特質をこう分析した、ものですね。
よくこの耳を澄ませばって実は1995年に公開されたんですけれども、まあよく金曜ロードショーとかねでやるたびに2チャンネルに耳を澄ませばを見て死にたくなったやつ集まるみたいな、
そうそうそうそう俺はこれからどうやって生きていけばいいのかってね、俺と同じ疑問持って
る
のが、
ごめんなさい、皆さん見てるのかもしれない
けど、あ、見てない、
私見てない、
あのねストーリーをかいつまんで説明しますね。いいですか、
どうぞどうぞ。
あるですね、まあ、成績作が裏が丘なんですよ、あそこの
ガンモデルになってる、
そこでもうありえないんですけど、まあ、ちょっとねブルジョア的なちょっと住宅街にですね、ある男の子が住んでおりまして、その男の子がね中学生で、バイオリン習いたいと、バイオリン習いたい習いたいって言ってイタリアに留学する男の子がいるんですよ。
許せんね、
かっこいいんですよ、かっこいいんですよ、しかも
いないって、そんなや
つ、そんなやついないんですよ、
かっこいいんだ、
どんだけだよ、
それはなんか
ブルジョアじゃん、
そうそうブルジョアでかっこよくてで、しかもなんかバイオリンの才能があるというですね、
才能もある、
諸悪の人民の敵ですよこれは、
何でも持ってるね本当ね、今聞くと、
そうなん
だ、本当、
それでその子に、まあ、憧れているその雫という主人公の女の子が、その女の子もまたちょっと夢見がちで小説家を目指してるんですよね。それでそのリンクしながら、まあ、終わっていくような話なんですけども、
その恋は成就するんですか。
成就、まあ、するといえばすみますね、
結婚してくれって最後言うんですよ、
中学生ですよ、
さあ成績桜ヶ丘の高台からね、朝焼けに曇るね、大都会を見ながら、ね、二人で
雫を結婚しようって、
そうそう、
それを二人は見て、なんだこいつらみたいな感じなんですか。
まあそうですね、
まあね、
いいねとかって、
それで僕いやこれね本当にいろんなエピソードあって、僕も批評のラジオやってたんですけれども、これは僕小学校の時なんですよ、95年って超阪神大震災とオウム事件です。
そうなんだ、
小6です、僕同じ年なんで小6でした、はい、その時に公開されたんで非常に思い出深いんですけどね。
そうなんだ。
それでその当時はもうバカにしてたんですよ、僕の周りの人も、ジブリはその前には紅の豚やってますけども、あれは普通にみんな見てたけど、耳をすばすなんて恥ずかしい、クスクスみたいな感じですよね。ポンポコもこの前後ですけど、ポンポコはみんな見てました。でもこれだけはね、みんな恥ずかしいって言って、ずっと恥ずかしかったんです、これ耳をすばすば、ずっと。でも25歳過ぎたらこれが素晴らしく思えてきました。
年取ったんだ。なるほどね、はい、全然関係ないけどね、僕ん家の、ね、庭にね、たまにタヌキ来んだよ。
あ、かわいい。
そうなんです、ね、練馬ですか。
練馬の、
あ、かわいいですね。
そうそうそう、お尻フリフリした、
ね、あ、かわいいですね、
タヌキも結構顔は長いんですね、本物って。
そう、ちょっとね、犬っぽいよね、やっぱね、
なんか平成タヌキ合戦ポンポコに出てくるみたいなタヌキじゃない
です
ね。
メイドさんが出てきて、お茶でもいかがですかなんて来そうだよね、これ。これって何のためにやってきたのかね。
いやいやいや、
ちなみに後で常念さん来たらいいよね。
あ、これだったらぜひ加わって。
実はね、このスタジオの近くでね、なんか仕事か何か うろうろしてるらしいんで、さっきメールしたんですよ。
帰ってきました。
ね、いや、
見てる。
今見てる。
いやいやいや。
来たら面白いですよね。
あ、本当ですか。話は戻しますけど、
まずこれいくの。
で、耳すばでは先生は結局死にたくなったのか、それとも素晴らしいと思ったのか、どっちなんですか。
僕、いや僕はこれだってこう、そのどっちの立場でもなくてね、そのさっき言ったこう、宮崎アニメの二重性ね、そういったものをちょっとあぶり出そうかなっていうだけで、
なるほど、
まあ 大岩マークとかね見ましたね。
ああ見ました、ね、見ました。あれちょっと、ね、あのジブリが作った短編アニメとか、
アニメとかね、うん、でその時にねさっきの砂漠の民とかもね、あれを知ってますかね、はい、メビウスって。
メビウス、
ま、フランスの漫画家、
大友克洋に影響を与えたと、
そうそうそう、言われてるやつですね。宮崎にも影響を与え
た、はい、知ってました、フランスの漫画家で、ね、書き込みがすごいなんか細かい、
う
ん、なんか
そうそう、アニメも撮ってるんですよね。
あ、そうなんですか。
メビウスはね、そのメビウスと宮崎駿の関係についてはユリイカにも書いたことありますね。そ
うう思想雑誌ですね、
思い出しました。いや、
先生がそのアニメに目覚めたのは、目覚めたっていうか、あの見始めたのは何がきっかけですか。
最初の、記憶があるのは、あの長靴を履いた猫を、記憶は少しありますけど、本格的にアニメとして認識して面白いなと思ったのはね、あの決断っていうね、アニメ、
タツノコですね、
うん、そう、あの簡単に言うとこう太平洋戦争の、まあ実写っぽいようなアニメね。
そうですね、うん、
あのチャンネル桜的ですよね。
桜で放送してましたからね。
そうそうそう、で今は多分ねあれはねなかなかこう再放送はできないでしょ。
できないですね、当時からやっぱり厳しかったみたいですからね。そ
うそう、かなりねこうドライにやるんですよ、うん、あのどっちが正しいっていうわけじゃなくて、うん、淡々と選曲をこう描写していくっていうね、
そう、あの失敗から学ぶみたいな感じですよ。
そうそうそう、その誰かが決断、まあ、
そうそうそうそうです。
山本五十六さんとかだったり東条英機さんだったりとかする。
そうです、そうです、ね、
そうで、その決断の延長で、宇宙戦艦ヤマトも見たんですよ。
あ、
ま
あ、
延長で、
そうそう、あの大体決断が終わった後に今度ヤマトがやると、宇宙に行くと、でなんかこう引き寄せられたんですね。当時ヤマトを 見たあの大体ね日本のこう子供たち3分割されたの当時はね、男の子の 99% は、猿の軍団、小松左京がこうプロデュースしたね、猿の惑星じゃないですよ、猿の軍団ですね、はい、こういう猿の軍団、猿の軍団つってね、そういうね実写もんですよ、でそれが大体日本の男の子が 99% もいったの。今は逆にそれカルトですけどね、すごくね珍しいね、ものになっちゃってね。で女の子はみんなアルプスの少女ハイジ、立った立ったクラガーが立ったってね、みんな何が立ってるのか分かりませんけどね、やってましたよね、
白パン隠して怒られるみたいな、
そうそうそうそう、あんだけどこに、
やっぱりブルジョアは心がすさんでいるみたいな感じですね、ロッテンマイヤーさんですよね。
そう、ロッテンマイヤー先生、
人民の敵ですね、
本当ね、ハイジかわいそうにね。でどこへ男 1% が宇宙戦艦だと、だから視聴率が悪くて、うん、宇宙戦艦ヤマトは行って帰ってくるんだけど、行って、行くのに大体時間使って帰るのは視聴率が悪いので1回で終わり。
そうなんですよ、ね、だから冥王星まで行くのがすっごい長いんですよね。
そうそうそう、引っ張るだけ引っ張ってようやく着いたなと思ったら帰りは一瞬で超ワープ、そう1日1回で終わり
めっちゃ頑張ってワープしてたのにあれ視聴率のせいなんですもんね。
そうそうそうそう、だからガンダムと同じね。
そうなんですよ、
ガンダムも最初の初回放送は全然ダメ、ルパン三世もダメだ。
そう、
そうなんですか。
ルパン三世も僕は第1回あの初回放送から見てて、やっぱすごいと思いましたよ、大人の世界、あの特に最初のうちはね、あれも実はね監督が変わるんですよ、宮崎駿になってから子供っぽくなっちゃった、
あ、そうなんです、カリオストロ、
カリオストロは劇場版、
劇場版、
あ、劇場、
ルパン三世の、ね、真ん中ぐらいからね監督の、ね、宮崎駿に変わって、はい、ちょっとね子供を意識したような感じになっちゃったもんね、
顔がみんな同じになってくる、
あ、そうそうそう、そういうやつね、はい、だからまあね、
だから全部再放送ですもんね。
再放送、
エヴァンゲリオンもそうなんですよ、全部再放送、まあ、エヴァはちょっとだけ日本放送から話題でしたけど、
ね、そういったね、超マイナーな、だからね、本当サブカルチャーっつってもね、こうなかなかバカにはできないんですよね。あ、そうそう、だから、僕なんかもあのもう一冊ちょっと持ってたんだけど、昔書いたね、経済政策を歴史に学ぶっつってね、前回ここであの場外乱闘的に、三橋さんと一緒にこう中野さんが出た時にコメンテーター登場で、あの僕ら二人でこう騒いでましたけど、あの、この本にはこうあの時に彼が言った、西部塾でしたっけ、西部先生、
はい、
西部批判もここに、
あ、本当ですか、
そうなんですか、
西部さんのは簡単に言うと大衆 文化とかね、大衆の、まあがこうやっぱこう 愚民感みたいなのがやっぱ強いんですよね。やっぱでもそれはやっぱサブカルチャーっていうものをね、あの軽視してるっていうふうに僕はね、
ああちょっと見下しがあるかもしれないっていうことですか、う
ん、だからそこら辺の、ことも、いつかやってみたいなと、思ってますね。
これはどこから出てる
の？これはねソフトバンク
リエイティブ、ソフトバンク、
うん、だから この本はなかなか自分でも、小泉内閣の再評価、再評価っていうかあの前向き評価したわけじゃなくて、 あまりにもこう僕はだってあの2001年に構造改革論の誤解っていうね、小泉政権の政策を批判する本を書いたんですよ。当時小泉政権の支持率は 90% 超で、X ジャパンと一緒にコラボしたり写真集まで出してたりして、僕はその本を出してそれ授業で使ったんです、ある大学で、非常勤先の、小泉政権の構造改革は経済学的に誤ってると言ったらね、その終わった後に、綺麗な女子学生が、あくまでも綺麗っていうところにちょっとアクセント置きたいんですけど、田中先生ってひどい人ですねってなんで小泉さんをいじめるんですかとか言われちゃって、あうわうあうわしたんですけどね。でも社会がそういった感じでしたね。
そうですよ、
そうですね。
だから全くねその当時その本はね、一部では評判受けたんだけどあまり、売れなかった。
靖国神社参拝の裏でどういうことをやってたんですか小泉さんは。
小泉政権、だから小泉政権は前期と後期っていうのがやっぱあって、前期はその、まあ、僕はあくまでも経済で見ちゃうんだね、経済の停滞つまりデフレ不況っていうものを構造改革で直す。構造改革というのは例えば規制緩和だとか民営化だとかね、郵政民営化とかそれ代表ですけど、そういったもので直していこうと、今で言ったら TPP ですね、ああいったものにこう参加してそれの経済効果で日本を良くしようという、そういう発想と同じですよね。でもそれだと日本の、僕からするとデフレ、不況っていうのは全然こう、解消されないと、むしろ悪くなる可能性も秘めてるっていうのがその構造改革論の誤解の主張だったんですけど、当時は超マイナーな意見でした。
いや、そうですよね、なんか
今から
中枢
竹中平蔵だって万歳の時代じゃないですか。
そうそうそうそう、うん、
新自由主義だって言って、
そうだからデフレ脱却をこう日本銀行の政策を変えることによって脱却しましょうなんていうのは当然三橋さんもいなかったし常念さんもいなかったし、まあそういったことを言ってたのは日本でガッツのある人ですよ、まあ、せいぜい十数名でしたね。だからねたまにその人たちと、まあ懇親会とか行ってね、たまに飲んだりすることもあるんですよ。そうするとここにもしねあのミサイルでも打ち込まれたら日本のリフレ派簡単に絶滅するそういう話ですよ、うん、
でも当時アメリカでもちょうど2001年ブッシュの政権ができて、で 9.11 があってもう完全にネオコンとか新自由主義っていう勢いが世界的にっていうんですか、ブワーってこう
来たよ ね、
来た時代ですよね、
あれでかなり振り回されちゃったよね。
そうですね、
で小泉政権の後期っていうのがあって、これはかなり経済政策ではまともに なってきました。その背景には誰がいたかというと、来週このチャンネルさくらの討論にも出ますが、ステマですね、高橋陽一さんが復帰してきたんですね、それまではちょっとね左遷されたの彼ね、で、ところが竹中平蔵が、呼んで、ブレインにしてから一気になぜか竹中さんも言うことがまともになり、小泉政権の経済政策が急激に良くなりました。当時彼とは、メールでいろいろ情報交換もしていたので、明らかにデフレ脱却にコミットしたような、政策をやらせてると期待してくれと言ってましたね、それは、今も、高橋さんいろんなところで言ってますから、それは僕の、証言としてもそれは正しいです。彼は一生懸命やってましたよ本当に。それから、日本はこういわゆる、日本銀行と、交渉して、ともかくこう貨幣をいっぱいすると、それは当時こう為替安にもなってきてますね、円安に、でそれは2003年から本格化してきて、まあ、大体2006年ぐらいまでが続いたんです。で、失業率は落ちていって当時 5.5% まであって完全失業率が 4% 割るぐらいのところまでいったと、で、よく言われてますが、経済格差も縮小し始めたと、で、 まあ、例えば産業空洞化のこう直接の原因とね、雇用の面で言われていた高卒のね、製造業に対する雇用も2003年か2006年は増加してるんですよ。つまりいろんなところで歯止めがかかってきたにもかかわらず、まあ小泉政権も終わり、高橋さんも追い出されちゃってましたね、最終的に。また経済政策の舵取りをしたのが今も増税で旗を振っている与謝野さん、
はい、
彼がこう出てきちゃって、いわゆるリフレ路線は完全に終わり、政府から何も日本銀行文句言わなくなっちゃったから、で日本銀行は政策を転換して2006年にね、で2007年以降はどんどんさっきこうフリップにしましたけど、円高に進んでいくと。
なるほど、
で失業率も上がっていく、でその過程でリーマンショックが起こってさらに日本経済減速、でもう日本銀行も政府もあまりやらない、他の国に比べて、だからますます円高加速、でそこでさらに、去年の東日本大震災またダーン、で日本政府また何もやらない、日銀何もやらない、今年になってさっき言ったようにようやく政治的な圧力が高まってきたので日本銀行はインフレ目標もどきをやり始めたっていうのが今の現状ですね。
それが冒頭おっしゃった
そうです。でその効果っていうのは先ほど言いましたように高々10兆円の、資金供給なので、先ほど1ドル82円前後でストップする可能性の方が高い、
あ、なるほど。
でこのままいくとインフレにならないで、デフレがずるずる年内続くというような感じですね。
あ、そうですか。
でもそれだけ先ほどおっしゃってたように70兆でした、あ、70億円でしたっけ、
70兆とか
80兆とか、もう数字は出てるわけじゃないですか、そうしたらそれをそのままやればいいだけのこと、
そう思うんですけどね、
なんだけどそれはやれない、
やれない。どうしてかというとやはり、ガダルカナルのね、決戦じゃないけど、小出しにしていくと、責任を過剰に取りたくないから、つまりこうバブルってありましたよね、バブルを起こしたのは、日本銀行でしたっていうね、内部文書みたいなのあるんですよ。だからそういったことをもうしたくないっていうね。
でも今のそのさっき今おっしゃったそのガラルカナルのように小出しにしていくっていうのは村上龍が言ってたっていうのは、あの99年の希望の国のエクスダスっていう小説の中に出てくるんですけど、十何年前ですよ。でも
そうだ、その希望の国のエクソダスね、村上龍、基本的に構造改革主義なんですね。
そうです、
で彼の本を、その村上龍批判をね一生懸命したのが、不幸なことに僕の冬のサラタ本なんですよ。
あ、そうなんですか。
実は、僕の冬のサラタ本はね、後半は韓流ドラマで書いていくとだんだん辛くなっちゃって自分自身が後半から失速していきなり村上龍をネタにして批判し始めるという、
ね、俺めっちゃ好きなんですけど、
すいません、村上龍好きなんですか。
いや、あの経済の話とかじゃなくて小説の文体とかがすごく好きなんです。
確かにね、あのいろんな実験をね、意識的にやってるってことは認めますよね、経済的にはね、本当にね困っちゃう人ですよね。
なんでしょうかね、
あの人キューバが好きなんです
か。キューバ音楽ですね、大好きです。
ラテン音楽にすごい系統して、
エネヘラバンダでしたっけ、なんかよくわかんない、なんか呼んでね、オーケストラ
が
ね、キューバからね、聞いたんですけどあんまり何がいいのか分かんなかった。
記録映画とかね、
京子っていう、
あ、京子ね、
あのアメリカに横断するやつ作ってましたね。
あ、作った、はい、ね、そういったね、こう、今の、金融政策っていうのは、じゃあどうすればいいのかっていうのが、ポイントなんですけど、今ね日本銀行かなり政治的に押されてるのはまあ間違いないので、今の状態を、継続していくと、党派を超えて、プレッシャーが高まってますから、つまり日本銀行法改正っていうのを、中期的には目指す。
それを改正するとどうなるんですか。
インフレ目標を、ちゃんと、法律で決めると。今日本銀行が勝手に言ってるだけで、彼らが、次回の、政策会議やっぱやめたって言ったら終わりですから。
あ、じゃあ日銀に政府が介入できるってことですか。
政府が介入できる、もう法律で決まってるから、ほらさっき言ったように官僚は法律で決めてればそれ守んなきゃダメじゃない、
そうですね、
で今までは自分たちが勝手に決めてたのをちゃんとこっちが決めてあげる、そうさ、あのそれ通りやんなかったらそれこそ法律違反だから、
確かに、
ね、それをちゃんとやると、これは日銀法改正の一番大きい目的、で法律ができるまでじゃあほっとくのかっていうとそうじゃなくて、やはり、その都度、政府も、ただ野田首相はもう いいと言ってるんで、あのダメですな。
日銀法改正は今のところ通りそうなんですか？
無理ですな。
無理、それはいつの時代から言われてるんでしょう？
いや僕が2001年にさっき言った、あの構造改革誤解っていうのを出した時からずっと主張してます。
じゃあ自民党内閣でもやらなかったってことですね。じゃあ、
全然、要するに、90年代に、大蔵省スキャンダルってあったじゃないですか。
はいはい。
さやさんがいる前で申し訳ないですけど、あのノーパンシャブシャブってのがありましてね、僕もあれ言って何なのかさっぱり分かんないですけど、はい、あれはあれでまた変なあの病理的な現象としてね、研究対象としてあるんですが、
はいはい、
あのそういったものにこう接待、過剰接待されてたと、で、業者とこう結託してるっていうんで財務省、あの大蔵省批判っていうのがあって、大蔵省から日本銀行を完全に独立させようっていう、ね、動きがあったの。
へえ、
でつまり政治の関与をできるだけなくそうっていうね、バイアスが働いちゃったのね。あんまりにもこう政治の関与をなくしすぎちゃったので、例えば、今日本銀行総裁がね、いきなりこう国会答弁でね、いい加減なこと言っても誰もその責任を取ることはできない。例えば、インフレをね 1% 年、まあ、目指しますとね、年内は緩和を続けますとか言ってても途中でやめたっつってもね、誰も批判を口で批判することができるけど、その責任を問うことができない。やめさせることができるのは唯一病気だけ。
なるほど。
だから違った病気であのやめさせることはできるけどね、まあそういう以外は全然ダメ。歯止めが全く効いてないから日本の、政治制度の中で非常に得意な位置なんですよ。一回その地位に着いたらもうオールマイティ、やろうと思えば私たちの生活もう思うようにこうコントロールすること可能ですから、まあ実際してるし、
でもそういう日本ってそういう責任を追求しきれない国って感じが 3.11 の後にすごい感じましたよね。菅首相一人辞めさせられなかったじゃないですか、自分たちの力では、あの解散総選挙だって、私たちがいくらそうしてほしいと思ってたってできない。
まあそうだ、そうですよね、まあ、でも戦時中から僕は同じだと思います。さっき言ったガラルカナルだって、まああのね、インパールだってね、責任というのは常にもう体質のようにうやいむやにしてきた歴史が実はあってですね、それは戦後もそのまま続いてると思いますよ、官僚的な、
しかもね、その日銀が一応変えたでしょ、それなんでかっていうと外圧なんだよね。アメリカの FRB という中央銀行が、いち早くインフレ目標を採用しちゃったんですよ。それで、海外からの海外でインフレ目標やってるじゃないかと。もう先進国でやってなかったのが事実上日本とアメリカだけだったわけ。日本銀行はアメリカやってないからうちもやりませんと、うちはもっと最先端のことやってますと言ったら、アメリカやり始めちゃったから逃げようがなくなっちゃったわけ。
なるほど。
一気に政治的圧力が高まっちゃって、アメリカやってるのなんで日本やんないんだっていうふうにみんな言い出すわけよ。それで変更した。
そういう空気でやるのやめてほしいですね。
もの空気ですよね。
ちょっと明るい話をしたいんですけど、仮にその70兆円ですかをバーって吸って、まあ、円安になっていって、まあ、経済が好転していくと思うんですけれども、そうすると日経平均とかっていうのはどのぐらいまでいきますかね。ちょっと明るい希望を聞きたいので、
株が上がるってことは間違いないんだけど、さっき言ったようにね、何兆円を発行すれば、為替レートはこんぐらいいくだろうっていうのは、あるこう一定の経験則から言ってるわけなんだけど、株価に関しては残念ながらそういう法則は確認できない。
なるほど。
ただ上がる傾向にあるってことだけは間違いない。
収益が改善されるから
ですね。そうそうそうそう。何か株でも持ってらっしゃるんですか？
日産自動車。
日産自動車。
はい。
モロだ。
ね、
モロですか。
そうね、まあ上がるんじゃないですか。
本当です
ね。分かんないけど、ちなみにこれは僕の個人的見解で、プロとしての見解ではないっていう風な注釈をしたと思います。だって証券取引法でやられたら
先生、アサヒガラス上がります？
アサヒガラス、
いや僕株屋じゃないから。いや実はね、さっきもね、そうね、ある番組でね、アイドルにこう、ね、経済を教えて、株買ったら儲かるみたいなね、はい、あの企画にこう依頼が来てたんだけど、断ったんですよ。
あ、そうなんですか。
僕ね、やっぱそこまでダメだなと。
アイドル大好きなのに、
だけどアイドルの人たちが株で儲けちゃいけないだろうと。 やっぱアイドル、アイドルドルで儲けるのが基本じゃないかなと思ってこの話はお断りしましたね。
なるほど、
ちょっと後悔してる。
それでここに来てくださったんですね。代わりに、
いやここはもう、もうさやさんにね、はい、こうね、こう今日もついてね、リベンジとか言ってね、リベンジじゃなくてね、懺悔しに来たんですよ。
いやいやいや、そんな
アニメの話とかしちゃいけないなって
思ったけど、いやいやいや、そんな
一億総懺悔、一億総
懺悔、前回よりもしちゃってるもん。
いやいや、もう
私は、まあ、アニメ嫌いなんですよね。
いや違う、多分ね、いや僕分かったんですよ、さやさんが嫌いなのはアニメじゃないんですよ、オタクなんですよ。
いや、そ違いますよ。
違います、
いや、マジ
か、はい、
いや、オタクって言っても
僕はね、すごく喋ってると思うんですけどね、リア充なんだよね。
リア充
なんだよねって言われても別にさ、ね、普通の
そう、そうなんです。さっきの可愛らしいワンちゃんの写真見てね、うん、僕と違うなと思ってね、僕の家ね、うん、昔ね、トラとかライオンとかね、チーターとか家にいてね。
え、本当ですか。
俺フェイスブックに写真載っけて見なかった。
見てないですよ。
うちの親父がこうライオンとね、庭でこう戯れてるとか。
本当なんですか、うん、え、見ます。じゃあ見ます、
後で見て。あ、他の人見れないけど、
ね、じゃあお坊ちゃまなんですか。
それがね、ホームレス小学生でもあったんだよ。
どういうこと。
僕ん家ね、家の中にね、あの僕の母親とね、あの愛人もいたりね、華麗なる一族。それで耐えられなくて家出ちゃったの、ビュッて。
え、そうなんですか。
すごい、う
ん、
素敵。
いや、素敵なんですか。
いや、
すごい、いや、それやばいと思いましたよ。
複雑な
先生、ブルジョブルジョだったんですか。
いやいや、
あの、いや、今でもそうだと思うん
ですけど。いや、成金ですけどね。
あ、そうですか。
あの、さっき言ったトドロモンの近くに、はい、まあ、都内でもね、あのライオンとか飼えないでしょ、なかなか。
ライオンを飼ってた
んですか。家にいたよ。
かわい
い。いやいや、トラとハラ、あ、チーターかわいい。
かわいい。
チーターかわいい。
かわいいですね。
うん、あ、チーターはね、猫みたいなもんだから。
かわいい。
うん、だって、時速140キロくらいで
走る。だから走らせなきゃいいから。
あ、
走るためにはスペースが必要じゃない。
はい、
スペースだけは走れないから。あ、壁を這い上がるとかね。
あ、
その程度しかできないから。あ、で、しかもすごい臆病だから。
へ
え、うん。あのね、一回ね、あの、うちの母親と父親は別れちゃって、なんかしね、別れたのに、こう、そういうね、こう制服役あるんですよ、うちの親が。うん、残るたのになんかね、チーター連れてね、来るんですよ。
はい、
あ、うちの、あの、母親の店に。ね、日中ですよ。そしたらそこにね、あの、郵便局屋さんがね、
はい、
運悪く来ちゃったの。郵便ですって感じでね。そうしたらね、普通、そう、不動産屋さんやってたんですよ、町のね。不動産屋さんに普通チーターいないでしょ。
いないですね。
チーターがいたね、もうね、郵便局のおじさんね、カール・ルイスより早く走って逃げてる、叫び声を上げて。だけどね、その郵便局屋さんが驚いたのに、チーターまで驚いちゃってね、踏ん張っちゃって、ビクビク震えてたの。どんだけ臆病なんで、チーターって。
かわいいって、はい、猛獣だよ。
でも猫だから。
猫猫猫。
まあ、基本猫なんです
か。買うんだったらチーター
。かわいい。それって結構
許可とか。おすすめされて
もか。今はどうかしないけど、だから昔はね、うちはね、猛犬注意じゃなくて猛獣注意だったのよ。
うん、
すごい。
だけどね、
はい、
猛犬注意、あのね、ほら、
はい、
好きでんじゃん、
はい、
あいつらさ、遠吠えすんのよ。
かわいい。
いやいや、かわいくないんだ。俺小学生当時ね、小学校行ったらさ、うちからすごく離れた家のやつがね、お前んちの方から何か夜中ね聞こえてるみたいで、うちのね、ワンちゃんが全部ね毛抜けちゃったんだよってね、怒られちゃって、で、病院もう殴られて、いじめにあって、
な
んだかな、頭のその恐怖で頭に乗っちゃった。
それは関係ない。
でもチーターとかって一緒に寝たりしました。
いや、チーターはあのね、あの寝れない。
あ
のね、うちの親はね、お風呂入った。
一緒に。ああ、羨ましい。羨ましい。
うん。あの、それでね、だからうちのね、あの、
よつ足。
普通のお風呂ではダメですよ。すぐ壊れちゃうから、バブーっつって。だから、あの、ステンレス、すんごい頑丈なやつ。
え、それ何年ぐらい行きましたし。そういう。
だから今それは、あの、親父も死んじゃったけどね、あの、聞いたら、あの、東武動物公園に全部寄贈して
る。あ、そうなん
だ。だから今でも東武動物公園に俺が行って、行くと、向こうのライオンがね、ワオッつってね。
かわいい。
嘘だよ。おいしい。嘘だ、あるわけだし。そこは嘘だけどね、あの、そういったあれです。
あ、そうですか。うん、
じゃあ先生、リア充もリア充も
リア充じゃん。だから家を出てったのよ。でうちの母親はあの、山口の貧しいね、 家の人だったから、うん、もう慰謝料とかもう何にもないわ、うん、おあの生活費も送んない、うん、だから家出ちゃった時には行くとこがなくて、その日はその日の夜は公園で寝た。
はあ、
先生そんな赤裸々にここです
ごいですね、ホームレス
すごいですね、
うん、だからそういうのね、いきなりこうあの、まあお金あったったってね、食べるもんだって肉料理とか言ってもね、うん、全部あの馬の肉なんです。
馬肉
馬肉ほらあのね、牛肉とか豚肉、日本のやつはね脂分が多くて、うん、あの虎とかライオンのね歯腐っちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。
あれあの歯ブラシも兼ねてるから、虎とかライオンはね、あのライオン歯磨きとかやってたんでしょ、ね、あれは犬と同じでこう磨くんですよね、肉で。
そうなんですか、
うん、だから硬いやつじゃないといけないの。それ日本で手に入るのは桜地の桜肉だけなんですね。
そこで まとめるっていう寸法だったわけですね。
いやでも羨ましいな。
そうでも大変だったのよ。まあね、本当ね、変な人で、
変なお
家ですね。日本刀が好きでね、うん、それ切っちゃうんだよね、ブシブシって。
何をですか、
うちの母親とか。
ちょっと
それはかなり
先生どこまでがファンタジーなんですか。
いやファンタジーじゃないよ
本当の話。
この間民主党のね男女共同参画で何か話せって言われたから、うん、まあそうね、女性のそういうねあの生き様かなっつってうちの母親の話してやったらみんなねドン引いてたけどね、 ね話したらね、うん、
すごいお母様です。
だけどその時にこう家出てこう何も持ってなかったわけよ。いきなりこうそこそこの生活からこう極貧になっちゃって、子供ね小学生、一番上は6年生の僕で、あとみんな小学生とか幼稚園、うん、それを4人どうするかと、もう学歴もない実家からお金もない慰謝料もないどころか真夜中にチーター連れてくるぐらいですから、
かわいい、
ね、心休まるところないんですよ。カーテンも買えなかったですから。でそこで不動産業の免許を取って起業したわけ。でお金貸してくんないから、当時はねあの、頼もし子ってなったんですよ。あの行商、うちの祖父、母親の祖父があの行商やってた、行商知ってます、
はい、
魚の行商とか、あの行商の人たちだけの頼もし子っていうのがあって、そこからお金を少し借りて、それで不動産やったのよ。だけど当時ね、あの70年代の第一次石油ショックの時でますますまずい。しかもその時によく分かった、日本銀行がこう金利をね、当時は公定歩合って言ったんだけど、公定歩合を下げたり上げたりするの、うん、そのたんびにうちのね僕のお小遣いが上下としてたわ。いや本当にぐらいこう影響されてたんですね、僕の家計がね、うん、だからうちの母親が一生懸命こうね、当時の女性で子供も抱えていかに生きていくか、すごい大変な世界でね、
はあ、
うん、もう
先生
あでもね、あの、はい、リア充っていうのがあのお金じゃないんですよね。リア充はお金が あるからリア充じゃないんですよっていうのはちょっと言いたかったです、
はい、うん、ちょ
っと言いませんか。
ちょっと言
でもね、お金があるのなかなかね、うちの親はね俺と同じハゲてたんだけどね、あの高度成長の時からねカツラ買ってたんですよ。初めはね鉄腕アトムのお椀みたいなやつだったんだけどね、それが日本の経済のこう成長とともにどんどんね立派な
カツラ
おしゃれな、それと同時にねこう女性交友がね盛んになっちゃってね、
生え際が自然みたいな。
そうなんですよね。
あでも僕一度でいいからあの虎とかチーターのお腹のの匂いを嗅ぎたい。
あのね、ちっちゃいうちいいよ。
いや、かわいい。
あのね、こんなちっちゃいね。ね、にゃーとは言わないんだけどね。
誰か変わってくれよ、みたいな感じになってきます。
まあね、
そういう反応な。
いやー、羨ましい。
本当？すごいお話ですね。
チーターとかトラとか、本当に羨
ましい。だから、あのね、野生のエルザ知ってる？
知ってます、知ってます。
僕の親はね、はい、子供と一緒にね、映画なんか絶対見ないタイプだったんだけど、ある日いきなりね、映画一緒に見に行こうと。誘ったんですよ、俺すごく嬉しかったのね、うん、珍しいなと、うん、で見に行ったら野生のエルザなんですよね、うん、でそれ終わってすんごくねうちの親ね興奮してんのよ、
うん、
なんだかって思うの。その時からライオン飼いたいって思ってたらしい、つまり俺を出しに野生のエルザって子供向けだから、
はい、
子供連れていかないとさすがにね、
うん、
一人で行くのが恥ずかしかったみたいで俺を出しにして、うん、そこで完全に染まっちゃう野生で、ライオンにつけた名前がやっぱりねエルザ。どこまでだよ。
それで欲しくて買っちゃったんですか。買っちゃったんですか。
買っちゃった。 あとね、もうね時効だから言うけど、あの鳩も飼ってたんですよ。うちね、だって99頭ぐらいあの犬がいたんですよ。犬だけで、あのそれはね、あの、今もある西江福の、ね、駅前に、あの3階建ての、ビル作って、1階が子供、人間のね俺、はい、2階がワンちゃん90数匹、はい、3階が鳩。
なんか、うん、あの勝利哀れみの霊みたいな。
そうそうそう、で一番話されたのは子供たち、うん、なんか不思議なんだけど、子供がねカブトムシとか買ってくると怒るんだよね。そのまま買っちゃいかんって。いやいやいや、お前はどう
な
って るの。
お母様
なんで鳩飼ってたんですか。
え、
なんで鳩飼ってたんですか。
鳩、
はい、
いやわかんない。
趣味、電書バト、
趣味、電書バト
的な、
うん、あの ブロイダーでもなんでもない。あくまでも自分が飼いたい。当然さ、90何匹もワンちゃんとかね、はい、鳩も飼って人間も飼ったら人で足んないじゃん。だからしょうがなく愛人家に入れてたんだよね。
あ、世話人として。
それは経済的に合理性なんだよ。
いや、ちょっと
なかなかやるさ、うちの親父とかね、なっちゃってね。
すごいですね。
まあそういう時は思わなかったけどね、早く死ねばいいとかね、マジで言ったよね、ほんと。で、当時のね、僕の小学校の時の日記がね、うん、あるんですけど、題名がついてね、動物生活とかね。だから、泣いてきてるんですか、つ
い。いや、いや、なんか、よくグレな、いれ、でも、お育ちになられて。
失礼な言い方かもしれませんけど、ものすごい名物一家じゃなかったです。
そのもうね、取材に来た。
あ、本当ですか。
だからそれはね、証拠物件としてまでもね、僕ん家で押収してあります。
本当ですか。
だから、こんなこと言ってもね、お前それ嘘だろうと、ファンタジーだろうって言われてしょうがないでしょ。あのね、ちゃんと毎日新聞の地方版に載ってます。
あ、じゃあ国会図書館行って、
うん、いや俺のフェイスブック
見れば、ああ言います。
あの、ね、それでね、
最近ログインしてないんで、うん、
それでその鳩飼ってたら、
はい、
それはね、その西江福ね、で西武に行ったら鳩やめてたんだけど、鳩小屋だけ作ったんだけど、鳩じゃなくてね、ある小学校が帰ってきたら、俺ね、その鳩小屋見たらね、すごい汗バーッと出ちゃったのよ。
はい、
で、泡吹いて家にね、ブリタニカ百科事典見て、日本天然記念物コーナーとか見たらね、天然記念物、ハヤブサ、俺ん家にハヤブサいるよ、絶対あれって。で、怖くて、ともかく日本と振り回すような親父だから怖くて言えなかったの。聞いたのは、死ぬ2年前、あの、自伝書こうと思ってね、自分の。うん、で、あれ、親父、あの、あれ、ハヤブサだよねって言ったら、よくわかったな。でもね、それはね、1ヶ月ぐらいいなくなっちゃったね。
え、
当時ね、神戸、
う
ん、あの売却したの。
売却、
うん、当時そういう密輸ルートがね、はい、神戸にあったのね。
あ、そう、そうですか。
そうそうそう。で、もう、そう、もう今から30年以上前だから、はい、どういった金額で入るとかね、単価まで聞いておいた。
あ、そうなんですか。
で、今だとほら、ワシントン条約加盟前、
あ、絶滅動物。
でも天然記念物はどっちにせよダメですよ。皆さんいいですか。いい子の皆さん真似しちゃいけませんよ。天然記念物は買っちゃいけません、
はい、
それを勧めてはいませんから、
ね、はい、
いやでも動物生活憧れるな。
いやいや、あれね、
ちょっと突っ込むところがおかしいですか。
で、大変だよ。いや、大変。あの90何匹もいたらね、平気で死ぬじゃない。
そうでしょうね。
やっぱね、冬になると死ぬんですよ。
あ、
もうそれをね、本当ひどい。
あ、でもかわいそうですね。
いや先生、本当ちょっと今日頭が下がりました、私。
え、なんで。
いや、イメージがもう360度。
え、さっき、そしたら、いや、さっきまで同じじゃないか。
いや、360度。
そうだ、同じじゃん。
ただのオタクでアニメ好きで経済の話をしに来たんだから、
80度でしょ。
もうさっき本当ね、
変わりました。
コーヒー買ってたら変な目で見られちゃったもんね。
よくぶれないでここまで立派に。
いや、どう見たってぶれてんじゃん。多分家帰ったらショック受けんな。
普通精神病んじゃいますよね。そういう、
病んでんじゃん。
やみはしないんですか。だって動物が可愛いし。
そう、
病みはしない。
いや、俺動物は実はね苦手なのよ。俺よ、死んじゃうじゃない。
いや、でも可愛いですから。
本当、君はそうだ、そうね、可愛がってるよね。あ、うちね、で、僕が最初書いた本は猫の本なの。
あ、そうなんですか。
ベンガル猫。
あ、可愛い。
だけどね、ベンガル猫はね、
それって売ってるんですか。
売ってる。僕は世界で、2番目のベンガル猫の本を書いたんですよ。
あ、本当ですか。
そう、
かなり高いですよ、あれ。
かあ、そうそう、ね、
生物学者みたいな。
そう、ね、当時何の文献もなくてね。はあ、うん、でもね、うちの親父はねすごいのよ。もう学はないんだよね。高校はね、はい、あの校長先生を殴ってね退学。そういう人なんですよ。
本当ですか、うん、すごい。
もうともかくボクサーだったから。
あ、本当ですか。
はあ、プロボクサー、あ、ボクサーで、プロにあんたないな、ボクサーで競輪選手だ。
あ、そうなんですか、うん、
で日本と愛好者だから。だって僕とね、僕と例えば僕と、はい、大きかったら高校生である僕がちょっとね、もうその時は別居だったんだけど、たまに行ってね、ちょっと話があるんだと、進学のこと相談しようかなって一応思ったわけよ、はい、でたまに家行ったらね、ちょっと待って、なんかトイレ行くのかなと思ってね、なんか全然出てこないんですよ、はい、で来たら何してたのって言ったらね、いやお前も大切な話あるかっつうからね、はい、あの一応念のためにお腹に、新聞紙巻いておいたって。
どういうことですか。
つまり何かこう俺になんか殴られちゃうんじゃないか。ああ、発想がそこなんですよ。
なるほど、体張ってるわけですね、ですずっと、
で親が唯一僕に教えてくれた生活の知恵っていうのは、家の中でライオンと出会った時の対処の仕方と、間違っても背中向けて逃げるなと、歯に食らうざるこうね、こうこういうふうにね、見ながら交代してって扉を閉めろって。扉ねえじゃんってそもそも家の中いたらアウトだし、それをね、こう呼んでね、軍隊みたいにね、男の子4人集めてね、こう言うんですよ。分かったかと。
イエス、何が分かったんですか。
全然分かりませんよね。一番ちっちゃい子がまだで首が座ってないのにね、はいっつってね言ってましたけどね。
あれですよね、
もう視聴率ガタ落ちじゃねえ。
いわゆるあのアムロの殴ったねって、親父にも殴られたことないのにって感じですよね。
いや俺なんかもうしょっちゅう殴られてましたからね、ほんと。
だって野生のエルザの人、エルザに食べられちゃったんですよね最後。
そうよ ね僕もね、
お母さんも
食べられないかなと思ったんですけどね。
でも噛まれたりはしました。
あ、それはしょっちゅうね。
可愛いですね、
それ。あ、だからね、あの夏でもこう重要なのは袖の長いシャツとこうここを隠すやつね。あ、絶対こくんだよ。
あ、うちの子もくるんですよ。
でしょ、
はい、可愛くても、
うん、でも猫だでしょ。
え、猫です。
ライオンね、一撃で死ぬよ。シューッつってね。あのなかなかね、
なるほど、
いい血の花が咲くんじゃないかな。
血の花。ね、
はい、
なかなかね。
すいません、なんか長々と。半端ない人生を。
あっという間にすごい話にな
っちゃった。
今一応営業向けにね、あの当たり障らないことで言って。
いや
すごい、あのもうあっという間に20、30を超えてしまいましたので、本当ちょっと AKB の話もしたかったなと思ったんですけど、また次の機会に
ぜひですね。もう第3弾で来ていただくしかないですね、
は
い、
来週また AKB の人たちと会うんです、
はい、本当ですか、
仕事じゃないんですかね。
なんか AKB のドキュメント映画がすごくね、ライムスター歌丸首相とかが大絶賛してて、
あ、中森明夫さんと会ったらね、はい、彼も感動してて、
ソニーのです
ね、はい、いやいやいや、それ燃えた、
あ、ごめんなさいごめんなさい、
もう知ってるよ。
すいません。
あ、中森
明
夫さんですね、はい、
ごめんなさい、評論家でしたっけ。
いやいや、まあそういうオタクって言葉あるじゃない。あ、オタク嫌いですよね。日本でオタクって言葉を作った人が中森明夫さん。
そうなんですね、
その方とこの間対談したんですよ。でそれで彼がその AKB のドキュメンタリーすごく感動したと、うん、
その方はオタクではないんですよね。
俺と同じだった。
あ、そういうなんかちょっと数奇な人生を送ってる。
いやー、彼今まで会ったアイドルの数が300人つってましたからね。
すごい。
僕もでも昨日1日で20人と会いましたんで。
AKB の人って何を食ってるんですか。
え、
普段は何を食べてるんですか。
馬の肉。分かんないけど。うん、だから僕ね、話もですけど、競馬とかね、はい、全然興味ないんですよ。
そうですよ。
あれ見るとね、なんか食材が
走ってる。食材が走ってる。
まあ、そこの話をかけることしなくなったっていうところがいいですね。 あと競輪もダメですね。父親関係全然もう興
味ない。父親関係で
分かりました。あのぜひちょっと第3弾は AKB とかでぜひちょっと来ていただきたいなと
思って、
は
い、招きするしかないですよね。
それしかないです
ね。ないですね、
これ。いやいやいや、もうそれしかもうないと私は今日確信するに至りました。はい、はい、ということで、本当に長く もうあれですね、もうかなり延長しちゃいましたが、
はい、
また今日は本当に貴重な、そして衝撃的なお話をですね、
そうか
ありがとうございました。
これはもう今日封印した方が、
もうできないですけどね。
できないです
ね、できないですけどね。
この話題は、
はい、
ピーピーってずっと入れて
もら
って、
まあそれ技術的にちょ
っと無視
しない全然全然、これは僕ね、依頼されてて、はい、電気かけた自分のね、うん、そのために調査したやつを当たり障りのない部分だけ話して
る。ぜひ
関係者死んじゃってるし
自伝が出た暁にはちょっと、はい、真っ先に買わせていただきたいなと思います
ね、
はいはい、ということで、はい、あと、ね、そうですね、ご本の方も発売中ということで、
はい
はい、じゃあ最後にちょっとパーソナリティから告知の方をさせていただきたいと思います、
はいはい、いよいよもう来週に迫ってきたんでまた告知させてください。
止まった、
あ、止まった、
ユースとか大丈夫ですよ。
はい、
はい、
うん、はい、はい、どうぞ。
じゃあ続けて3月8日、さやの日、全員集合、全員集合と声をかけたからには本当にみんな来てねっていう感じで、はい、7時半からです、渋谷のセルリアン東急ホテル2階で、やります。今回はちょっとパーカッションとピアノがと3人でやるんですけど、パーカッションの人も歌うのでちょっと声でいろいろ、
はい、
いろんな世界を表現できるんじゃないかなと思っています。はい、はい、ぜひ来てください。
オタク行っちゃダメなんですか。
これはもう先生ぜひ
あ、僕もちょっと
アイドルっぽくないかもしれないですけど
僕は今日はね、本当はね、さやさんのために滝蓮太郎でもね語ろうかなと思って勉強してきましたから。
紅葉の月みたいな。
そうですか。
そう、滝蓮太郎に見るこう文化のねグローバル化の、ね、
お
影響という、
あ、なるほど、ね、
それを
明治時代、確かに西洋の、ね、楽器がいっぱい入ってきて、
それを語ろうかなと思ったらね、はい、全然違いました
じゃあそれも次回に持ち越しということで、はい、よろしくお願いします、
は
い、
じゃあぜひさやさんのライブということですね。
はい、はい、あ、古谷君も来てね。
あ、行きます。てか俺って一つ聞きたいんですけど、喋んなかったらオタクっぽくないでしょ
何
ね、喋るからオタクだと思うという先入観が働くんじゃないですか。
いや、
オタクっぽいですか。
醸し出す雰囲気で、
あ、そうか、消せないんだ
にじみ出る
よく言われます、はい、よく言われます。
あと目が座ってるから
わあ、すごい、俺高校の先生以来同じこと言われた
そうそう、それが特徴じゃないかな
と、はい、ありがとうございます。
はい、はい、
僕の方は、まあ、本買ってくださいということ
で、はい、もう大好評の、はい、私も読みました。
ありがとうございます、
はい、すごい面白かった、
は
い、
じゃあさやの日には、はい、みんなで集合だということで、
ね、集合です、はい、はい、よろしくお願いします、はい、
じゃあ今日も長らくありがとうございました、また来週同じ時間です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。